Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1589回11月9日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そしてしきちゃんは今日もいないよ。あ、けいちゃん、こはくさん、みやさん、こんばんは。今日も皆さんの予想通りすきちゃんは帰ってきてません。はい、今日も一日いいお天気でしたけど、皆さんちゃんと仕事しましたか？ただね、ちょっと風邪ひいたかも。喉がカサカサしてますけど、すきちゃんはね、今朝鼻水をジュッジュルジュッジュルすすってたんですよね。月ちゃんも風邪ひいたかって感じがしますけどもね。まあ気温の寒暖差が 朝と昼間は結構大きいですからね。体調を崩してしまわないように皆さん気をつけてくださいよ。はい、で今日のは今日の iPhone X ですけど、今日も連絡来ませんでしたね。なんかソフトバンク入荷の連絡がちょこちょこと入っては来てるみたいですけどね、うちには来ないですよ。これは東京府まで来ないのかな。ちょうど東京府に来られても困るしね。青内さん、こんばんはです。困ったもんですわ。はい、LINE に宇宙人が喋ってたのに誰も突っ込んでくれないのね。あ、やいや坊主さん、こんばんはです。あ、奥様の iPhone X入荷連絡聞こえました。いいですね。島根は遠いからなかなか届かないのかもね。船で来るのかもね。あ、奈良ちゃん、こんばんはです。はい、もう今週のとこはね、昼間はポカポカ陽気で非常にいいんですけどもね、来週は寒気が入るらしいですよ。皆さん東京で買おう。東京で買っても後がやれるんですよね、復元とか。小白さん、東京遠征中に電話が来て取りに行けなくて順番が飛ばされるとか。それでもね、なんか7日いないらしいですね今は。前はなんか3日いないとかっていう話もありましたけどね、以前は。なんか今は7日以内にっていうことになってるみたいですよ。だからまあ東京にいる間に電話かかってきてもなんとか対処できるかなという気がしますけど、 来週のね中頃、東名阪を含む全国的に寒気の影響を受けそうですと。週明けの14日火曜日頃から天候が下り坂に向かって16日の木曜日頃には西日本でも上空1500メートル付近にマイナス3度という真冬のような今シーズン一番の寒気が流れ込んできますと。北海道はもちろんですが、東北北部の方の平地でも雪が混じる可能性があったり、西日本も山では雪の可能性がありますと。来週の日曜日土日、中国山脈駆け抜けて大阪まで行くんですけどね、タイヤ変えとかないとやばいのかなちょっとタイヤ変えるには早すぎるなという気はするんですけどもね。ケイちゃんはそんなに雪が好きかあ、いやいや坊主さん仕事中なんですね。見つからないように気をつけましょうね。琥珀さん東京から飛脚さんが走って運んでいるんじゃないかもねいつ届くことやらって感じですけど、私はそっちよりもこの雪がちょっと心配ですよ。中国山地は降りますからね。といって中国道走らないわけにいきませんしね。山陽道へ出て走るって手もあるけど、でもどっちにしても県境の峠は越えなきゃいけないですからね。帰るとしたら今週の日曜日しかないし、どうしようケイちゃんに買い与えに来てもらおうか、はい、ちょっと雪が心配な天気になってきそうですけども、皆さん炊き込みご飯は好きですか？家で作ってくれたり自分で作ったりされるんですかね。私は結構炊き込みご飯って大好きなんですけどもね、鶏肉と椎茸スキちゃんが聞いたら石が飛んできそうですけどね。こんにゃくとか人参とか、入れて炊き込みご飯、まあ椎茸がちょうど今季節なんでね、美味しい炊き込みご飯が食べれるんではないかと思いますが、皆さんちなみに炊き込みご飯をなんて呼びます？あ、琥珀さん早速書いてくれてる。火薬ご飯。火薬ご飯ってね、近畿地方の方が多いそうですね。で、三重県の方行くとね、味ご飯っていうらしいんですよ。で、沖縄はね、ジューシーっていうらしいんですよね。ジューシーってラムネ菓子じゃんって思うんですけどね。もちろん、琥珀さんのこの火薬ご飯は、火つけてボーンっていうやつじゃなくて、加える薬ですよね。火薬。もともとは漢方薬の効果を高めるために補助的な薬を加えたことが、まあ、語源らしいんですけどね。あと変わったとこではね、山形の方では味付けご飯、変わりご飯、愛知は人参ご飯。愛知って人参しか入れないのかもしかして そして奈良の方は色ご飯っていうやつですよね。そして私が住んでる山陰は塩の気ご飯、これはね、あんまし私行ったことないんですけどもね、しょけ飯とかは言いますよね。しょけ飯、塩け飯がなまってしょけ飯って言うんですけどね青木さん、山口から帰るとき中国道はバスパスした、上り下りが多すぎ。まあ確かにね イクラムさんこんばんはです。琥珀さん爆発するよ、カツの火薬ご飯は。アブチさん、西表島ではジューシーばっかり食べてた。あ、やっぱりジューシーって言うんだ。江口さんこんばんは。タイヤ交換ね、まあ、どこかでやんなきゃいけないんでしょうけどね。琥珀さん、桜ご飯って桜を入れるわけじゃないでしょ、まさか。あ、でもわかんないな、桜を入れる、桜ご飯ってのは聞いたことないな。桜ご飯ね、初耳って感じですけどね。北海道はなんていうの？あ、ケイちゃん白飯？炊き込みご飯嫌いっていうことかな、もしかしたら。え、具なしの醤油炊きご飯を桜ご飯っていうの？具がないんだ。へへ。僕絶対それ出されたらご飯をほじくり返して具を探すけどな。イクラムさん、途中から聞いたけど群馬は峠の釜飯？それ商品名じゃない？いやいや、炊き込みご飯はね、皆さんとこではなんて呼ぶのかなって。北海道混ぜご飯。お散歩さん、人参ご飯なんて聞いたことない。じゃあこれガセネタかな、もしかしたら。可能性はなくはないな。はい、ということで、うん、じゃあ本編の方行ってみましょうかね。混ぜご飯は混ぜご飯。まあ確かに正論じゃありますな、それは。電気炊飯器で炊き込みご飯作ると壊れる機種あり。あ、もしかしたら最新のセンサーいっぱい入ったようなやつが壊れちゃうのかな、もしかすると。はい、それではこっからは本編のニュースの紹介をしていきたいと思いますが、まず最初ですね、こちらは これはどこのサイトになるのかな、現代用語の基礎知識のホームページにあった記事です。 UCAN 新語・流行語大賞2017ノミネート語ということで、今日2017年の、新語・流行語大賞のノミネート30個がね発表されましたということですよ。とりあえずね30個これ一通り紹介していきたいと思います。まず、エントリーナンバー1番、アウフヘーベンって何？これ初めて聞いたけどな。これ流行語？エントリーナンバー2番、インスタ映え。3番、うつ抜け。4番、うんこ漢字ドリル。5番、炎上〇〇。6番、AI スピーカー。7番、9.98。これは100メートルの10秒の壁を越えた時のやつですね。9.98。あ、9.98 か。8番、共謀罪。9番、銀座6。10番、空前絶後の。11番、獣フレンズ。12番、35億。13番、J アラート。14番、人生100年時代。15番、睡眠負債。16番、線状降水帯。17番、忖度。18番、違うだろう。 19番刀剣乱舞、20番働き方改革、21番ハンドスピナー、22番ひふみん、23番フェイクニュース、24番フジーフィーバー、これも聞いたことないな、フジーフィーバー、25番プレミアムフライデー、26番ポスト真実、27番魔の2回生、28番まるまるファースト、29番ユーチューバー、そして30番がワンオペ育児。以上35ですね。ケイちゃん全然知らない。アウチさん、アウフヘーベンって哲学用語、あ、そうなの、初めて聞いたよ。のぶすみさんこんばんは。琥珀さん、将棋の藤井くんフィーバー、ああそうか、その藤井フィーバーね、なるほどね。ひふみんでいいやん。確かに、あでもひふみんなんか入院してるじゃないですか、まあ授賞式には間に合うかな。さあ皆さんどれが来ると思います？たぶんこのなんか YouTuber ってこれ今更って気がするんですけどね。29番の、のぶすみさん、高校で習った倫理の時間、え、どれ。どれのことかな。あとはなんとなく聞いたことありますよね。睡眠負債ってのがあんまし聞かないな。負債って負の債務って書くんですよね。睡眠負債、寝不足っていうことなのかな。獣フレンズはあれ漫画ですよね。見たことないけど。うつ抜けって何？うつはひらがなで抜けはカタカナなんですけどね。あ、倫理の時間にアウフヘーベンって習うの？そんな。僕らの時代習ってない。授与式的には35とひふみんかな。うん。あと藤井フィーバーもありだと思いますね。違うだろうは出てこんでしょう。多分ね。あと出てこれそうなのが何かな。簡単に出てこれそうな人は、うん、そのもんかな。なんか今年はパッとしない気がしません？あーこれこれっていうのがなんかないような気がするんだよな。井口さん、インスタ映えならわかる。奥さん、空前絶後。アルエムさん、うつから抜け出すからうつ抜け。はあ、そういうことか。なるほどね。これな、このうつってのひらがなで書かずに漢字で書いてくれた方がわかりやすいのよな。さあ、果たしてこの35の中から、ベスト10、トップ10。そして年間大賞、トップ10の中から年間大賞が選ばれるんですよね。12月1日金曜日午後5時に発表されますということだそうです。ハエの写真をインスタに上げるの、まるまるファーストで、いやー希望の党が議席取ってたら出てきたかもしれないけど、今も出てこれないでしょ小池さん。そんな気がするんだけどな。はい、まあ、果たしてどれが大賞を取るんでしょうかね今年は。あれもそろそろですよね、あの清水寺の漢字一文字、あれが今年は何になるのかなって気がしますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AP ウォッチにあった記事です。 お台場をガンダムに滑るガンダムドックスアット東京開催、11月20日からという記事が上がってました。三井不動産商業マネージメントとバンダイナムコグループは、機動戦士ガンダムシリーズのイベントガンダムドックスアット東京ジャパンを11月20日から来年1月8日まで開催します。会場は東京のダイバーシティ東京プラザ館内ということはそうですね。このガンダムドックス、大型商業施設とガンダムがコラボした海外初の大型イベントです。2013年に香港タイムズスクエアでの開催を皮切りにシンガポールや台湾で開催されました。2017年10月にはガンダムドックスアット台湾が開催されたということで、これが今回東京でやりますよと。会場ではガンプラをモデルにした大型立像展示や限定グッズ販売などが行われ、ダイバーシティ東京をガンダム一色に染めるということはそうですね。館内の各階ごとにそれぞれ異なるガンダムシリーズのラッピングや展示を実施、柱やエントランス、吹き抜けガラス、エレベーターなどにガンダムデザインを設置しますと。1階そして3階から5階にはシリーズに合わせた10分の1サイズのガンダム立像を展示し、4階から6階の吹き抜けスペースには約2メートルの巨大なハロバルーンを設置、4階のイベントスペースには立体的な写真を撮れる 3D トリック写真の設置やガンダム関連グッズを展示しますということで、ガンダム一色になるそうですよ。ちょうど東京行ってる時、じゃあ東京行ってる時ですな。これは場所はどこなんだ？ダイバーシティ東京。ガンダムが立ってるとこ？あそこです、場所は。よくわかんないけど。そこなのかな？どこなのかな？それでは次のニュースですが、これはハクトプロジェクトのページにあった記事ですね。Google ルナ X プライズに挑戦する民間月面探査チームハクト、ミッションプラン審査会を通過、2018年3月31日までのミッション達成を目指すという記事が上がってました。これはGoogle さんがやってる月面にローバーを下ろして映像を日本に送ってくるというやつですよね。で、一番最初に達成したとこに何億だか賞金が出るってやつですけども、これがね、大体年内っていうことだったんですけども、どうも来年3月31日まで期限が伸びたらしいんですよね。世界初のロボット月面探査レース Google ルナ X プライズに挑戦する株式会社 iSpace が運営する日本初の民間月面探査チーム HACT とレースを主催する X プライズ財団、こちらが11月6日から7日の2日間でミッションプラン審査会を日本で実施しましたと。で、ミッション計画の詳細が審査され、ハクトと X プライズ財団の双方でミッションの達成基準を確認しましたということですね。はい、まあ、このハクト、ローバーは国産で作るんですけども、 月へ向かう時の足ですよね。足というかロケット、こちらはインドを拠点とするチームインダスっていうチームと相乗り契約を結んでるんだそうですね。まあ、こちらのロケットに乗っけてもらって月へ飛んでいくということだそうですね。はい、ということで、まあ来年の3月31日までこの Google さんレースの期限を延ばしたということでね、それに向けての審査の通過が終了しましたよと。まあ、あとはインドのロケットが無事に打ち上がって無事に月面を走っていければ OK って感じですけども、まあ、ただこのインドのロケット、多分インドチームのローバーが完成しないと打ち上げしないと思うんだよね。相乗りなんで、まあ、元々は年内打ち上げを予定してたんですけども、どうもこれが伸びてるみたいですね。で、来年の3月31日までに打ち上げを目指すと、あ、ミッション完了を目指すということらしいですね。長澄さん、睡眠負債を解消するスリーピオン2、あ、ワンボタンでやってたですね、プレゼント応募。イクラムさん、個人的にはぜひ見たい。ミッツァンは知らないガンダムがいっぱいあるかな。僕は初代ガンダム、それこそ木馬とか RX78 とか出てくる一番最初のガンダムはわかるんですけど、その後全くわかんないですね。見てないですよ。矢内さん、ダイバーシティ東京はお台場のガンダムのとこ、あ、やっぱりそこなんだ。なるほどね。江口さん、浅草からお船でどんぶらこどんぶらこ。前回の東京府の時はそれ逆に行ったんですよね。お台場から浅草へどんぶらこどんぶらこと。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。来年発売の新型 iPad Pro はフェイス ID を搭載し、ホームボタンは廃止へという記事が出てました。元記事はブルームバーグの記事ですけども、事情に詳しい複数の関係者の話として、 Apple は顔認証システムフェイス ID などを搭載したハイエンドの新型 iPad を2018年にも投入する計画のようだと報じていますということはそうですね。情報提供者の話によると、次期 iPad のうち少なくとも1モデルのディスプレイサイズは現行モデルの 10.5 インチ版 iPad Pro に近く、ベゼルレスデザイン、より速いプロセッサー、独自開発のApple 製 GPU、Face ID を採用し、iPhone X のようにホームボタンは廃止されるそうですと。ただ、技術面やコスト面の問題を理由に、iPhone X のように有機 EL ディスプレイを採用する可能性は低いそうですということはそうですね。そして、新しい Apple Pencil も同時に開発が進められているようで、同モデルは来年9月頃に発売される可能性があるということで、来年の iPad Pro 10.5 インチで外観サイズはそんなに変わらないけども、ベゼルをなくす、ホームボタンやめるから当然下の部分も全部ディスプレイにできますよね。なので 10.5 インチよりもでかいサイズになるっていうことになるのかな。はい、iPad Pro も高いからな、なかなか手が出ないなと言いながら iPhone X を買おうとしている私はどうなんでしょうね。あ、小悪 クさんフロリダ行ってらっしゃい。イクラムさん、そういえば以前ミッツァンはゼータガンダムをゼットガンダムって言ってましたね。ゼットじゃん。マジンガー Z のゼットじゃん。X より全然安いよ。あ、でも分かんないですよ。フェイス ID とか搭載したら値段上がるかもよ。分かんないよ。はい、まあ来年の話をすると鬼に笑われますからね。それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone X ロック画面に通知のプレビューを常に表示する方法という記事が上がってました。 iPhone X は Face ID で顔認識していない場合、ロック画面に通知のプレビューが表示されず、通知を送ったアプリアイコンと通知数のみが表示されるっていうのがまあデフォルトなんですよね。で、これをですね、通知数じゃなくて内容も表示させたいという場合はどうすればいいんじゃってことですけども、やり方としては設定の中でね、変更することで可能だそうです。 Face ID と連動する通知のプレビュー表示を常に表示するには、設定設定から通知、そしてプレビューを表示で、デフォルトのロックされていない時のみというところを常にという方に変更してくださいと。すると、内容も表示されるよということだそうですね。まあこれは別にあまりいじらなくてもいい設定かなっていう気はしなくもないですけどもね。で、これ逆にですね、 iPhone X 以外は通知プレビューが表示されるんですよね。で、これを通知プレビューが表示されないようにするっていうのも、これ逆をやればいいらしいですね。設定の通知のプレビューの中で、これをロックされていない時のみっていう方にチックを入れることで、タッチ ID 搭載の iPhone の方は、逆の動作をさせることができますということですね。お散歩さん、有機EL化しない限り大幅値上げにならないと思うけど、どうかな、どうかな。アウチさん、3つは東京府までにゼータガンダムとガンダム、なんで Z が2つあるんだよ。ガンダム ZZ とガンダム UC ユニオンクレジット全話見ておくこと。そんな時間ない。このあダブルゼータね。これ UC は何、ほんじゃあ、ユニコーンか。あ、ユニコーンは分かった。僕の方が早かった。名前だけ聞いたことがある。初代だけで十分ですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルパークのビジターセンターは11月17日にグランドオープンへという記事が上がってました。元記事は925マックの記事ですけども、アップルの新本社キャンパス、アップルパークの建設中だったビジターセンターは現地時間の11月17日にグランドオープンすることが分かりましたということですね。同施設は一般ユーザー向けで Apple 関連グッズを販売するギフトショップが入るほか、カフェが併設されており、屋上には展望台があり、 Apple パーク内を一望できるようになっていますと。なお、グランドオープンの前日の16日には周辺住民を招待した プレビューも行われる予定ですと。一遍は行ってみたいな。ビジターセンター、ビジターセンター。カンパニーストアもちゃんと入るってことなんですよね。アメリカ遠いからな。飛行機で行かなきゃいけないでしょ。まあ、死ぬまでにはいっぺん行ってみたいなと思いますけどね。誰かリスナーさん行く予定の方いませんか。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる木村さんの方にあった記事です。アメリカアップル、早ければ2020年に AR ヘッドセットを発売か、新 OS の ROS を搭載という記事が上がってました。本日ブルームバーグが匿名の情報筋の話として、アメリカアップルは AR 拡張現実機能を搭載したヘッドセットを早ければ2020年に発売する計画のようだと報じていますということだそうです。そのデバイスの開発は数百名のエンジニアが所属するチームが担当しており、そのチームは T288 というコードネームで呼ばれている。複数のハードウェアおよびソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいるそうですと。またそのデバイスはディスプレイと新しいチップを搭載し、 OS には iOS がベースの ROSと呼ばれる新しい OS を搭載するようですと。さらに iPhone、Apple Watch、Apple TV、Mac のようにユーザーがコンテンツをダウンロードできる ROS 向けの App Store も用意される可能性があるほか、現時点で開発チームは実際に動作する AR ヘッドセットを持っていないことから、HTC 製の VR ヘッドセット、HTC Vive でテストを行っているそうですと。まだ動くテスト機すらないってことなんですね。ヘッドセットとね、2020年、後発で出してきて果たして売れるのかなって気がしなくもないですけどね。まあ他のヘッドセットにない機能を搭載すればそれはそれで売れるんでしょうけどね。今からまだ来年、再来年、ん？来年は2018、再来年、その次か。あまりにものんびりすぎてないかなって気がするんですけど。江口さん、ファーストだけで十分、三つ葉に同意。そうだそうだ。ファーストだけで十分だ。それでは次のニュースですが、こちらも気になるキーナーさんの方にあった記事です。iFixit、iPhone X の内部が透けて見えるような壁紙を公開という記事が上がってました。まあ毎回恒例ですけどもね、毎年恒例なんですが、iFixit さんが iPhone X の基板やバッテリーなどの本体内部が透けて見えるような壁紙を公開していますということですね。壁紙は通常版と X 線版の2つが用意されていますと。ダウンロードするための URL は本編の、元記事の方にね、ありますということですね。はい、通常版、実際に撮った写真のものと X 線で撮った写真のものが用意されていますと。で、これまでに公開されている歴代の iPhone 用の内部 剥き出し状態の壁紙、こちらもダウンロードできますよということで、7シリーズから5シリーズまで、5C も含むということは、そうですね、URL リンクが貼ってありますんで、皆さんがお使いの機種の、スケスケ写真を壁紙にしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アニ文字風写真や動画を iPhone X 以外でも iMessage で共有できるアプリ、これなんて読めばいいのかな、スーパー文字というアプリを試すという記事が上がってました。LINE の空海のグループのとこに、私がアニ文字風の宇宙人の、動画というのか、アニ文字風のものを上げてるんですけど、実はこれ私これを使ってね作ったんですよ。 iPhone X がなくてもアニ文字風のものが作れます。自分の声を使い、顔の表情を反映させたオリジナルのアニメーションキャラクターを、メッセージアプリで作り出し共有することができるアプリです。 iPhone X の iMessage にはアニメーションキャラクターの写真や動画を送信できるアニ文字が専用アプリとして搭載されています。フェイスタイムカメラを使って顔を認識し、その動きを 3D キャラクターの顔に反映させて動かし、 3D キャラクターの表情を写真や動画で iMessage に共有することができます。ここでは iMessage にというふうになってますけども、普通にあのカメラロールに保存することができるんですよね。なので私はここで録画をして、カメラロールに落としたのを LINE の方にねアップロードしたんですけどもね。使われてるキャラクターはほぼアニ文字と同じようなキャラクターですね。ただアニ文字との違う点というのが、背景をつけられたり、あと口から火を吹いたりね、いろんな悪さをすることができますよこれ。まあ iPhone 手を持ってる人はね、こんなバッタモンはいらねえよって思われると思いますが、 iPhone X がないけどアニ文字風のものを作って送りたいという方はぜひ落としてみてはいかがでしょうか。アプリ自体も無料で落とせますし、私が見る限りアプリ内課金もなさそうですんでね、よかったら使ってみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。基板と回路で東京の路線図を再現したケースに iPhone X 対応版が登場という記事が出ました。電子基板という会社がですね、プリント基板でできた iPhone X 用ケースフラッシュ iPhone X ケースを発売しました。第1弾のフラッシュ東京回路線図 iPhone X ケースは、価格が 14,040 円税込み、同社通販サイトのほか同社製品の取扱店で販売されますということで、見た目はプリント基板なんですよね。あの緑色した、回路図がエッチングされたものですけどもね、これが iPhone ケースになってますよと。これ端末本体の電波でね、光る LED が仕込まれてるんですよ。これ光るのは東京駅ですね。東京駅の部分が、光りますと。これ基板なんですが、ちゃんと部品がついてまして、LED が1点、これ東京駅の部分ですね。 それから抵抗が233点、ダイオードが12点、コンデンサーが13点の合計259点の電子部品が実装されていますと。基板は金メッキ処理が施されクリア樹脂で、封印されてますと。基板のカラーは、あ、色はいろいろあるんですね。緑、黒、白の3色。なお、iPhone X が対応しているワイヤレス充電を行うと、端末本体の発熱によりケースのクリア樹脂が劣化する恐れがあるとしており、ライトニングケーブルでの充電が推奨されていますと。無線充電はしないでねと、ケースつけたままということみたいですね。まあ確かに回路がここにあるんだったらダメですよね。無線充電しちゃったら。抵抗がね、あの液の部分に配置されてるんですよね。まあ、今までの機種の分いろんなのが出てますけども、今回 iPhone X 用が出ましたと。で、 iPhone X 用のデザインは今後11月中旬に関西カイロセンズ、京都カイロセンズ、ニューヨークカイロセンズ、パリカイロセンズが、そして11月下旬にはエヴァ初号機が発売される予定ですということですね。まあ、なかなかオタクっぽいケースですよね。値段がね、もうちょっと安かったらね、飛びついて買うんだけどな。ちょっと高いよね、14,000円。うん。でも欲しいな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。アレクサの機能を拡張する265スキル、牛丼の注文からアベマ TV、 初音ミクとの会話までという記事が上がってました。これ先日発売、あ、もう発売が始まったのかな、これから発売するのかな、Amazon アレクサですね。こちらがですね、Amazon Echo などの対応スマートスピーカーと組み合わせて、音声指示で音楽再生や天気予報の読み上げなどが可能になるんですけども、それだけでなく、スキルと呼ばれるアプリのようなものを追加することで、機能を拡張できるということですね。Amazon Skills というページにおいて、各社から265のスキルが提供され、今後も増加する見込みですと。赤外線で家電を操作したり、あとはクリプトンフューチャーメディアは、ヘイミクというねスキルを提供してますと。短い言葉で話しかけることでバーチャルシンガー初音ミクとの会話が楽しめますと。いうことだそうですね。これアプリなんでね、そのアプリを起動してやんなきゃいけないんですよね。で、どうやって起動するかっていうと、アレクサ、ヘイミクをスタートっていうふうに呼びかけることで、このヘイミクっていうのが、まあ他のアプリも同じですけどね、立ち上がるそうですね。あと、アベマ TV。こちらは、当選ですが、ディスプレイがあるわけではないので、人気番組ランキング情報が読み上げられるということはそうですね。あと、対応音楽配信サービスということで、Amazon Music Unlimited、それから D-Hits Powered by レコチョクも対応してますね。あと、カラオケジョイサウンド、なども対応してますと。あとラジオ局にも対応ということで、ラジコ .jp が対応してますね。あと FM ラジオ局の J-Wave、 こちらがアレクサ向けにチャンネルを開設しているということですね。あと NTT 西日本と NTT コムウェアが提供している光ボックスプラス これとの連携も可能ですと。あとエアコンのオンオフとかも可能になってますよということですね。あと iRobot Japan の、アプリもありますと。掃除も声でお願いができますと。アレクサ、ルンバを使って掃除してって話しかけるとルンバが起動すると。あと、全商ホールディングス。スキヤのお弁当注文スキル。スキヤが届くみたいですね。あ、スキヤの牛丼が届くみたいですね。あと、テレ朝ニューススキル。これはテレビ朝日のニュースを読み上げてくれると。あと、関西電力、音声を使って家庭での電気、ガス料金等の確認ができますと。あとね、英語の学習とかもできるみたいですね。アルクの英語クイズとか、単語学習、リスニングなども用意されると。なかなか機能満載ですね。全部とてもじゃないけど使いこなせないって感じはしますよね。こらこら。本名で呼ぶな。で、このアレクサの発売が波紋を広げてるというね、ニュースも上がってますね。インターネットウォッチの記事です。早くも火花パチパチ。エコーの日本上陸で LINE のクローバーウェブページが Amazon から消滅という記事が上がってました。Amazon のスマートスピーカー Amazon Echo の日本上陸が発表されたのと時を同じくして、これまで Amazon で発売されていた LINE のスマートスピーカークローバーウェーブの販売ページが消滅したことが明らかになりましたと。まあ Amazon さん前科ありますからね。 Apple TV を今もまだ販売してないですよね。ただ Apple TV 向けに Amazon のアプリがリリースされたらまた販売を再開するのかな。どうなんでしょうね。今このクローバーウェーブのページに行こうとすると、あ、Amazon の中のね、誠に申し訳ございません、お探しのページは見つかりませんでしたという表示が出るということだそうですね。ちなみに販売されていたのは販売開始記念キャンペーン商品の LINE ミュージックとのセット商品、これが来年の1月31日までの期間限定商品ということで販売されてたんですけども、 Amazon は販売の期限を待たずに終了させてしまいましたと。させてしまいましたとさ。Amazon 強気。あ、さくらちゃん、空海スキル一旦謝罪済みの点を滋賀に送って。意味が分かりませんっていう多分返事すると思いますよ。はい、それでは最後のニュースですが、皆さんポケモンやってますか？ポケモン GO、新しいゲームが出るよって話ですね。タッチラボさんの方にあった記事です。今度はハリポタ？ナイアンティック、ポケモン GO に次ぐ AR1 情報ゲームを発表ということだそうです。ナイアンティックが AR1 情報ゲーム、ハリーポッター、ウィザード、ユニットの開発を正式に発表しました。 これは魔法使いになったプレイヤーが呪文を覚えたり現実の世界を探索して魔法動物を倒したりする内容になる模様ですと。リリース予定などの詳細は明らかになっていませんが、公式サイトではメールアドレスを登録すると最新の情報が受け取れるとのことですと。イングレスポケモン GO で成功を収めたナイアンティックと世界的な人気コンテンツが手を組むことで話題の作品となることは間違いなさそうですと。ハリーポッターの世界が繰り広げられるとまあまたアプリ内課金で儲けるんでしょうねちょっと気になるっちゃ気になりますけども、一体いつ頃これリリースされるのかな。来年、再来年とか、それぐらいの話になるのかな。ポケモン GO も発表されてから結構時間かかりましたよね、はい。これ専用のページが用意されてるんですけども、行ってみたら英語だらけだったというね読めねえよ。魔法使いゆきちゃんが体現できるちゃん、ある意味魔法使いかもね、はい、ということで、まあいつ出てくるのやら、まだまだ先の話のような気がしますけどもね。ちょっとワクワク。イングレス最近立ち上げてないな、そう言われてみれば。ポケモン GO はしょっちゅう立ち上げてますけどね。まあ、このハリーポッターが出たらポケモン GO も今度は立ち上がらなくなっていくんでしょうね出たあ、なんでやねんはよ入ってこいやまだ会社かな。ニュースは以上ですということで、休憩タイム。このスキちゃんのなんでやねんってのはどれに対するなんでやねんなのかな。お、今日は早かったのね。
え、
今日は早かったのね。
こんばんは魔法使いゆきちゃんですなんでやねん。なんか話途中で何のことやらわからんんだけど、何が魔法使いなんだろう。
あ、ナイアンテックがね、
うん、
イングレス、ポケモン GO に続いて次ハリーポッターを題材にしたゲームを作るんだってよ。
へえ。あ、こんばんは、バンズマスで、ありがとうございます。
バンズバンズ。あ、帰っていきなりでなんなんですが、炊き込みご飯のことをなんていう。
は？
炊き込みご飯のことをなんていうの。
炊き込みご飯？
はいよ
炊き込みご飯だよ。炊き込みご飯は炊き込みご飯。
いや、この辺はそっけ飯とかっていうじゃん。
この辺じゃない、その辺だね今今ほそっけ、
そっけ飯、そっけ塩気飯がなまってそっけ飯。
今今
関西の方は火薬ご飯って言うけどな。
あ、火薬ご飯、
うん、
言う、聞いたことはある。でも言わない、炊き込みご飯。あの、ケイちゃん、混ぜご飯は違うんよ。混ぜご飯はね、ご飯が炊けてから混ぜるけ混ぜご飯なんで、あの炊き込みご飯は炊き込むけ、お米と一緒に炊くけ炊き込みご飯なんと。私も混ぜご飯だと思っとったんよ。
椎茸が美味しいよな。
美味しくないよ
椎茸
代わりご飯、
うん、
五目ご飯とかっていうのもそうなんかな。
うん、そうだね。
五目飯とか。
五目飯とかもそうだよな、
うん。なんで炊き込みご飯の話？
あ、いや、日本全国で呼び方が違うって話。
はあ、ネギも美味しいよね。
炊き込みご飯にネギなんか入れねえよ。
ネギ入れんな。ネギ入れんな。人参とか。人参とか。 とか炊き込みご飯最近してない、しめじとか
椎茸とか、
あの鶏肉、お肉はでもなくてもいいな、
肉はまあ鶏肉だよな、パエリア、炊き込みご、まあ炊き込みご飯、
炊き込みだよあれも、
まあ確かにそうだわ
ね、ネギ味噌、あ、ノラちゃんだ、
うん、
ノラちゃん元気になったかい、
ネギ味噌ご飯
心配しとったんよ、 LINE 既読にならんしからさ
誰かが復活の呪文を唱えたな。
ノラちゃん今初めて出てきた、もしかしてケイちゃんもノラちゃんだって言っとるけ、
そうだね
うわノラちゃんよかった、なかなか姿を現さんけ心配しとったよあまだまだなんだ、
そうか、
あでもなんかよかった、あこのノラちゃんのアイコン見てほっとしたわ
こっちの方でもうどん屋さんとかでセットになってるのがあるよな、
お蕎麦屋さんもこの間あれじゃん、うん、あそこの美味しいお蕎麦屋さんも、羽屋さんもね、うん、外国の五目ご飯って書いてたよ、
そうだね、
うん、あの私それより何よりゆっくり話せが話せができてないんですけど、
うん、
あのこの間それこそ糸こんにゃくの話で鶏すきを作ったんだけど、みんなすき焼きに何入れるんだろうっていうのを聞こうと思ってたの、ずっと
すき焼きに何を入れるか、すき焼き
はで私はあの牛でしょ普通は、
まあまあすき焼きはそうだ
よな、 牛高いけ私ね鶏肉でしかせんのんよ、1年に1回ぐらい、
鶏肉ですき焼き、
鶏すき、
ささみ、
いや私この間ももでやった、うん、豚肉、
豚肉、
近江牛だってもうくたばれくたばれ近江牛くたばれ豚肉だろう、
すき焼きでしょ、すき焼きに豚肉入れる、それしゃぶしゃぶの間違いじゃない、
ま、これねネギは正解、
あ、まあ、ネギは確かに入るよな、それからあと焼き豆腐
入れない、入れない、
糸こんにゃく、
豆腐、糸こんにゃくを入れる、
うん、
牛なんだみんな、ちょちょちょちょ待って誰だ、前田和牛とか仙台牛とかくたばれなんて贅沢な人がいるのこの中には、あのエンゲルケース高い人牛肉はブルジョア味ガンちゃん稼いどるでしょ牛肉、白滝、
あ白滝ね、
うん、ネギは入れんといけん、そう玉ねぎ、鶏すきには玉ねぎが合うのに、ネギ入れこの間買い忘れてすごい悲しかったんよね私、白ネギもう冬はね常備しとかにはね私もう本当に悲しいんだけど、
菊菜ってこれ何、春菊のこと、
誰がそんなこと書いてる、
ジミちゃん、さくらちゃん、菊菜、
菊菜本当春菊じゃない、
春菊のことかな、
いや贅沢だね近江牛って、なんか近江牛って聞く話によると、あの有名なあの三重県の何牛だったっけ、
三重県
のあの有名なの、伊勢じゃないし、伊勢はエビだ、なんだっけ近江牛、違う近江牛は滋賀だっけ、なんだっけ、あどう忘れした、あの有名な牛がおるじゃんよく、
三重県
何牛だっけ、何牛だっけ、
神戸牛、
なんで三重県が神戸なんよあんたはもうおかしいよ、
松坂牛、
そうそうそう松坂牛じゃなくて松坂牛でしょ、なんでか知らんけど松坂だけ、あれよりなんか近江牛の方がなんか美味しいっていうのをなんかちらっと聞いたけど ね、
かじってみた、
いやあのテレビで言うと誰かが豚肉はちょっとやったことないな、
うん、
っていうかね豆腐やみんな焼き豆腐なん普通の
焼き豆腐じゃないって崩れるじゃん、箸で取るときに
豆腐、私豆腐いらないもん最近豆腐食べてない、今年入ってから豆腐一回も食べてないと多分もう今年ってもうすぐ終わるけど
すき 焼きに牛肉じゃ牛丼もどきになる。それはちゃうやろ。
でもスーパーに行くと、男の人はあんま行かんかもしれないけど、スーパーに行くとすき焼き用って書いてあるのはね、牛しかないよね。
うん、だってお肉を最初に入れてそこで出汁を取るじゃない。
焼くんよまず、
うん、ジュージューって。
山形牛、三大牛、松坂って坂の字小里編じゃないっけ、土編、
わかんない、土編かもよ。
いや小里編じゃないっけ。
多分その辺の人は松坂牛って入力するときに多分変換されてんじゃない、自動的に。
おー、鶏、豚肉の人結構おるね。
うん、豚のすき焼きって食べたことないな。
いや、イクラムさんかわいそう、家では鍋がないんだ。あらららら、かわいそうな人がおる。そうそうそう、丸山さん、そうよね、肉焼くときに砂糖と醤油なんよね。
うん、割り下、
そうそうそう、うん、あー米沢牛食べたことないけど有名だよね。肉球入れません。いい、関東のすき焼きと関西のすき焼きは違うんだ。
へ
え。あ、土編で正解なんだ
みたいだね。
あ、しっとりしっとり、浅草の今半って有名だよね。
知らない。お高いんでね。
お高い店だよ。
お高いのね。
日本酒も入れる。
うん、入れるよ。
あ、割り下。お店では割り下って聞くけど、割り下って言って何か知りません、私。私もそこにお水とお酒ジャーって入れると。
割り下はだからもうその味付けした出汁というか、それを入れない代わりに砂糖、醤油、日本酒入れるんだよね。関西は割り下使うね。
割り下がよく水入れたらいけんの？なんで？お水？あ、というかあのね、うん、お水入れて、そのだけ最初醤油と砂糖とでお肉焼いておいて、これわーって入れて、わーって入れて、最後水ビヤーって入れて、だし
水入れたらダメって書いてあるよ。
だって入れるもん。何、お湯入れる
ん？日本酒。
日本酒も、日本酒か、料理酒入れるけどね。
うん、
水入れない？
水は入れないよ。
入れたもん。
あ、みりんね、みりんもありかな。
だって野菜、水分の出る野菜がなかったんだもん今回。白菜。
結局3日ぐらい続いたんだっけ、すき焼きは。すきちゃんとこ
月曜の夜、火曜日に、火水木、今日木、今朝おじや食べて終わった。
すきちゃんすき焼き三昧ですよ今週。
いやいや、鶏すき入りですって。大したことないよ。それでも3日食べたら安つくよ。
ビールを入れる。肉が柔らかくなる、もしかして。
水入れちゃいけんの？普通入れちょびっと。でも
濃いじゃん。だって
お醤油と砂糖とお酒と。
だって白菜とか入れたら水分出るじゃん。
だって白菜入れてないもん。なんか人んちのすき焼きとか食べて、人んち のご飯食べてみたい。違うじゃん自分ちと。
あ、まあ確かにね。
すき焼きの話してたらまた食べたい。鶏すき美味しいよ。鶏すきってそもそも京都の食べ物じゃないの？
知らないよ。
いや、鶏すきはね、あれよ、昔嫁ぎ先で初めて食べて、わあ鶏ありだわと思って。
へえ。
うん。
それ豪津のためもんじゃないの、そうじゃないの、
違うと思います。好きちゃん白菜嫌いなのか、うん、うん、ただ買わんかっただけです。
買い忘れただ
け。誰だ。もう名前を書くな。何カモスキ。カモスケでしょそれは。
カモスキは気にしたことないな。
カモスキ嫌い、カモ嫌い。糸こんにゃく食べない、そうだ、あうちゃんこんにゃく嫌いだ言うとったもんね。でもあの糸こんにゃくもさ、あの、うん、なんかあの茶色いブツブツブツってなったあの昔からある黒っぽいこんにゃ糸こんにゃくと
白
いのがあるの
知ってる、知ってるよ、
白い方が安いんよ。でね、黒い方が気になったけど白い方買ったんよ。
あ、白い方が安いの。
安い。だけどちゃんと原料にはちゃんとこんにゃく芋って書いてあるけど、なんで白いんだろうって。
こんにゃく芋の含有量が違うってこと。僕は白い方が白くするための手間がかかってるからそっちの方が高いのかなと思ったけど、そうじゃないんだ、うん、
絶対黒い方がいい糸こんにゃくだと思うよ。
なるほど。
皆さんあのご意見ありがとうございます。
これで安心してまた作れる。
いやもういい、今年はもうこれで満足したんで。基本私鍋しゃぶしゃぶ、あの豚しゃぶ、
うん、
が好き。
まあしゃぶしゃぶは豚も牛もあるよな。
そう。そうなんよね、鍋が美味しい季節ですけど、イクラムさんお家で食べれないなら外で食べましょう。
生卵じゃないの。
生卵
だよな。
じゃあ白いのは不純物取ったら白い。
まあまあそういうこと
だよね。色がついているのはひじきなどで着色。へえ。
あ、こんにゃく芋の色じゃないんだ。
私もこんにゃく芋だ、例えばお蕎麦もさ、信州蕎麦は白いけど出雲蕎麦は黒いのは
殻を入れる、
殻ごとい、うん、やっとる系って、あれのだけこんにゃく芋も皮ごと作ったらあの黒いこんにゃくになるのかなとか。
いやさすがに皮は剥くで。こんにゃく芋。
ちょっと思っただけよ。
ちょっとだけよ。
ちょっとだけよ。豚しゃぶ好き。
お散歩さん、それなんか書きかけ、私は水炊きは…てんてんてん。すき焼き、何これの、娘さんいっぱい書いてあるけど、
何焼き、
最初のが何焼きか読めないな。
何、クワ、クワじゃないな。
牛鍋、魚好き、おき好き、鳥好き、その次も読めないな。
まんじゅう、違う。
あ、すき焼きのいろんな呼び方ってこと、うん、別名ってことか
かもしらんな。
うん、
いや中に入れるおきすきっていうのはあのキスが入ってるのかな。
魚系かもしれないな。
はは。って書いてある。
あ、これを全部すき焼きっていう、あ、だから鶏すきもあるってことか。鶏すきね。
うん、ね、すき焼き外で食べたら確かに高いかもしれんけん、イクラムさん、あの一人すき焼きもいいもんですよ。あの自分でする、
人に取られる心配ないし。
うん、あ、まあ、まあさん、まあさん、今夜ありがとうございます。
今夜ありがとうございます。
吉野
屋、ん、吉野屋、
吉野屋にすき焼きがあるの。
今もあるかどうかわかんないけど、なんかちょっとお高いやつで鍋になっててすき焼きができるやつがあったじゃん。
あったじゃんって言われても、
あのテレビのコマーシャルでよくやってたじゃん。
それすき家じゃないの。
え、 あれ好きやだったっけ？ CM してたの。
わかる。好きたん好き好き。好きや、すき焼きの好きって何？
好きちゃんの好き？
私が勝手なイメージだけど、あのすき焼きに使うお肉ってあのすいたような薄いお肉だっけかな。
あの農作業に使うすきが語源じゃないの、もしかして違うのかな。
何それ。
あのクワみたいなやつ、すきってのがあるじゃない。
ごめん、わからん、私都会の子だけ。スキーの後に食べたんじゃ
ない。あ、三つの当たりだって。やっぱ農作業の好きな、あ、これがやっぱり好きなんだ。
さっきのスキー、あのなんか、うん、クワみたいな字でしょ。
そうそうそうそう。
はあ、たまには当たるんだね。へえ。うーん、米沢エビ牛、米沢牛は
牛
油もうバカで辛かったことがあるって。ほら、薄く切った肉の説もあるってよ。
吉野家の好き鍋定食ありますよ、だって。やっぱり吉野家だ。
でもなんかすき焼きって言わずに牛すきとか言うよね。鶏すきとか。で、豚すきとか。自分がすきとかで。
スキーの後は豚汁かカレー。あ、カレー食べたな、そういえば。
スキーの後ってスキーの途中お昼ご飯。
お昼ご飯。
うん、あの
カツカレーの。
え、私あのなんだっけ、温泉卵の入ったカレー、卵カレー。
それどこで、大山で？
いや、瑞穂ハイランド。私は大山行ったことないもん。
え、そうなの。
うん、
鳥取に住
んでたのに。そんな大山まで行かんでも、ここ鳥取時代はスキーしてないもの。
そうなのかい。
学生時代からだから。
うん、
吉野家なに行かないな。なんか学生時代つゆだく持ち帰りみたいなあのあったけどな。
うん、
シャブスキー食いたい。シャブスキー。シャブスキーって何？シャブシャブとすき焼き？
かな。わかんない。シャブスキーが何者なのか。
シャブとすきでしょ。
そうなのか。
カレーには生卵、うん、辛い時入れるな。
僕は甘くなっちゃうから生卵入れないんだよな。
辛い人はいいかもしれない。私はあの生卵とかあのヨーグルトもいいっていうね。
あー、ヨーグルトね。
マヨネーズとかね。
あのインドカレーとかにはヨーグルトが上の方にちょろっとかかったのがあるな。
インドカレー？
うん、本場のインドカレーとか。あの飲み物もあるじゃん、ヨーグルトみたいな、ラッシ
ー。うんうんうん、
はい。それじゃあツイッターの方のコメントを読んどきますね。
えらい、なんか突然の。
まず昨日ですね、ケンチさん、ケンチさんじゃねえよ、
チュリーちゃん、
チュリーちゃんですよ。1586と87拝聴。スキちゃんのチリ感覚素晴らしい。名前だけでも位置感覚が分かってる。褒められてるよ。
あの東京のこと？
うん。
でもよく分かってないよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、日付が変わって1588回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。仕事のともに拝聴しますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
お散歩さんおはようございます。今日は青空、冷え込みも少し弱まり心地よい朝ということで、姫路城だな、これは。
え、彦根城
じゃない、あ、彦根城、姫路城じゃない、
何、彦根城、姫路城って真っ白だよ、広島じゃない、しめじじゃない、しめじじゃない、姫路、
しめじかい。はい、ありがとうございます。そしてビリーさん、
え、あのブートザキャンプの人、
いやいや、ちゃうちゃう。ビリーさん、鳥取県妖怪タウン、
え、それは何、うちのあれコメント、
うん、この、え、あのワンボタンの1001回目のオーバーの時に聞いてますよって言ってくれたのはこの人だったっけ。鳥取出身、なんかそ
う、今でも東京におられるみたいですよ。
そうそう、東京だね。
あ、違う、
違うか、
あの人だね、あの境港の方の主人のアイコンが変わってる。
あ、そっか、アイコン変わってるからなんか違うんだ。
あの人だ。あの人だね、あの人。
あの人。ちょうど東京に来られてる時ですね、ってことで、これは、電車の中の釣り広告かな。島根 U ターン I ターンフェア2017 in 東京だって。11月26日日曜日。
へー。
東京国際フォーラム。公益財団法人ふるさと島根定住財団主催。
はあ、そう。
100ブース、250人が島根からやってくる。
すごい。島根ご一行様
みたいだね。
へえ、私もこれ行こうか。アイターンフェアで。飛行機も時間までとかで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、かまってちゃん。日誕の予約は、急ぎません予約または後回し予約わらって、はいはい。
まだ連絡ないですか。
ないね。
あらららららら、もうないね、ずっとないね。
はい、そしておさんぽさん、桜の木にハートをってことで、これは何の葉っぱなんだろう。
お芋系じゃない、違う、
お芋系なんかな、
わかんない。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメント的には以上かな。
このチュリーちゃんの気が利きすぎ佐川さん大活躍の1588回、これってあれ、私のスーツケースの話。
あ、そうだね。
ヤマトさんですよ。
ヤマトさんだった、
ヤマトさんです
だって
もう、ね、田舎のよし足っていうか、いいとこでもあり悪いところでもあるっていうかね、
うん、
でも電話に出てから会社でいいですよっていうパターンだったのに、最近電話に出られんけ放置しとるんよ。ほんならそれでも持ってくるの、結局電話に出ても出んでも持ってくることが分かった。何それと思って、うん、
散歩さん、豚汁定食派、作っているのが田舎のおばあちゃんたちなので、こじゃれたメニューはインスタント冷凍物、その点豚汁は美味しい。あ、スキー場でってことかな。ロサンジンさんの考案とか、すき焼き、もしかしてケイちゃんのこれ何、注射スキ
ー、あ、シャブとスキーシャブスキーだ、
そういうこと。
私もね、ごめん、あのそのことが頭に浮かんだけどね、うん、なんか用意わんかった。
僕シャブスが浮かんでこなかったけど。やってるな。
うん、やばい人だよね、ケイちゃん、私ら。でもその上にもう一人おるじゃん、覚醒剤と。シャブとは言わんよね、覚醒剤とは言うけど。シャブって言うとなんかこうテレビの見過ぎな感じだよね。
カレーにはカレーホット、何それ、カレーホットって
これもっと辛くするやつじゃない？
ああそういうことか、辛みを増やすやつね。コリー犬らしい、
うん、私も浮かんだ、
名犬だよ
ワンワンって言うかと思った。
お散歩さん、子供用にはミルクを少し入れてた。本格カレーだと生クリームやバターが入っている時があるね。甘みが増すんだろうな。江口さん、おいしんぼに出てたね、しゃぶすき。へえ。しめじ状U ターンとか J ターンは分かるけど、I ターンは分からん。
I ターンっていうのは全然関係ない人が来るよね。そうそうそう、例えばこの田舎に東京から来ちゃう。
都会生まれの人が田舎行くとかね。
うん、
そういうね。
どうですか皆さん、島根に来ませんか I ターン。
え、これ何の仲間？鳥じゃないよ。
ツタの仕方でしょ。
ツタの仲間か。
あ、ツタヤの、ツタヤ書店のツタでしょ。
はいはい、そうだね。スキタンへの荷物はもう会社宛に送るわ。
やめてくれ、やめてくれ。もうなんかね、もう物が届くとどんだけこの人お金持っとるみたいなイメージ与える気やないよ。
小白さん、確実に届けられれば会社に持っていくわな。あ、行くな、わしも。
やだ。
アイターンは都会から地方に行く人のこと。地方の人が都会に行ったらダメなの？
それはおのぼりターンじゃない？
そっか。ターンではないよね。確かにそうだよな。U と J はターンだけど、I はターン
する、ね。J って何？
J ターン。だから田舎から田舎だけど、地元へ戻るわけじゃないってことよ。違う田舎行くこと。
J ターンって、
うん、U ターンは出発点と終着点が一緒だから U ターンよ。
J ターンはあれ、あのジョブ、仕事のこと、仕事でどっか行くってことじゃなくて、ジョブターンじゃなくて、そういうの何、違ったところの違った田舎に行くってこと。
ノラちゃんは出稼ぎって書いてるけど、散歩さんは中途半端な場所で戻る。
中途半端なとこってどこ。
あのあれだわね、スゴロクだわね。3つ戻るとかってあるでしょ。ダブルターン、どこ行っていいか分からんようになってくるわね。そんなにターンしたら
解説して。ダブルターンっていうのはこう人生に迷いながらあっち行ったりこっち行ったりすることじゃない。
そういうことか。スラウミターン。
途中で止まる。あ、島根から東京に行って名古屋か大阪ぐらいまで戻ること。
よかったじゃん、振り出しに戻るじゃないから。3歩進んで2歩下がるってやつだね。大ターンってぐるぐる回るじゃん。
大ターン、みんな元気だね。いっぱい書き込んでくれてありがとう。ノラちゃんもちょっとずつ元気になったらいいよ。
そうだね、
大丈夫、私も土日引きこもりだから。
天気悪いと引きこもりになるよな。
いや、天気悪くなくても、うん、最近あんまり出たくない、休みの日。
そうなの。
うん、もうなんか何せずにぼーっとしときたい。
井口さん、例えば北海道の人が東京に行って仙台に移つく。
Jターンっていうんだね。へえ、そうなんだね。
振り出しで踊るって誰が踊るの。
振り出しに戻るって言ったっけ。
うん。
木曜日だね。
スキちゃん、なんか昨日いっぱい言いたいことがある言っとったね。なんか他に言うことない。
なんか、あ、スーツケースが思いのほか大きくてびっくりしてる今。
あ、開けてみた。
開けてみた。あの SML ってあるよね、大体、
うん、
で 今回は4泊だけ、まあ、4泊から7泊ってやつを M サイズにしたのこれで M かみたいな、三つ半折ったら入るでみたいな入るかもよみたいな。
そんなでかいの？
あ、三つ半入らんかジミーちゃん入るかもしれん。
そうなのかい。
でっかい、とか思って、うわこれは大きいと、一体どこに行くんかみたいな本当にもう多分お土産もみんな入る感じ。
お、
行きはもうカパカパかもしれ
ん。会いながらスケちゃんのスーツケースっていつもいっぱいじゃん。
うん、私荷物多い人なんでな。いや女の人はそうだって。
男は2日ぐらい同じ服でも気にならんもんな。
もう嫌だもん着替えんと上から下まで全部
贅沢やな。
島根に住む仕事があれば行ってもいいよわしって書いてあるな、あの辞めた方がいいと思う、賃金低いし。オラウータンとかって書いてるし。
それも全然 U ターンしてないじゃん。
大田市に戻ることではない、大ターン。
それ大田区でもいいんじゃないの。
大田市って島根の大田市のことかな、
かな。
ガンチャが、私は出雲から広島経由で関東に行ったので L ターン。
なるほど、
あ、こうか、なるほどね。ジミーはチビ、違う違う、ジミーちゃんはあのあれじゃん、細いじゃん、スリムだから。みっちゃんは入れたらあのファスナーから肉が挟まれるかもしれん、あ、違う、ファスナーに肉が挟まれるかもしれん。痛い痛い痛いって言いそう。
スケちゃんがいっぺん入ってみたら。
私そうだね、自分で入る。うん、いや本当に大きい、なかなかね、ちょっと柄物ですけどね。
スーツケースってサンライズ持ち込めるのか。
なんで。
え、荷物置くスペースってあるのかい。
あるでしょ。とかサンライズ調べたけど、一番贅沢なのはあのシングルデラックスなんだね。
そりゃそうよ、だってあシングルデラックスは A 寝台だもん。
うん、なんか私知らんかった、サンライズ出雲とかサンライズ高松って2階建てなんだね。
その我々のとこ、あそうか、 2階建てじゃないとこもあるけどな。
2階建てで、その2階の方がシングルデラックスで、窓が天井までバーッと大きいけ、うん、星空が見えるって書いてあった。
ああ。サンライズツインはあのその A 寝台の下だからな。
はい、見ました。えって思ったけど。
飛行機は大丈夫だと思いますよ。
ん、
いや、お散歩さんが飛行機が問題って書いてある。飛行機はスーツケースは大丈夫だけど、サンライズの方が、あの部屋の写真を見て、え、これ荷物置くとこあるのって思ったけどな。
でも元入らのやれんで。
そうだよな、うん、ベッドの上置かないと寝れんじゃん。
なんかさ、コロコロしたんが狭いぞ部屋きっと。何も、ただ本当にあれないベッドしかないんだね。
そうそうそうそう、っていう感じですよね。うん、
なんかテレビも、あ、テレビもね、ラジオもね、
テレビはね、トイレはどこだ、何年か前になくなったんよ。
お風呂もね、お風呂は600円だったかいな、
300でいくら、
あの300円で6分間のシャワーっていうね。
そうそうそうそう。
表へ出ろ。なんかちょっとなんか、うん、まあ贅沢言われんね。 荷物ホテルに送った方が楽よ。だって送料もったいないもん。もうね、
うん、
この間みっちゃんとみっちゃんのなんかちょっとね、私の中でズレが生じとってちょっとはーってなったんですけどね。
何が？
あ、ディズニーランドのパスポートの話。
ああ。だってもともとパスポートつけようと思ったらホテル予約する時点でどっちに行くか決めなきゃいけないじゃん。
いや、なんかワンデーついとるって言ったっけ、私はそのつもりだったら、え、ないよパスポートって、え、ディズニーランドに行こう、連れてってくれって、普通パスポートついとるだろうとか思って。
いや、連れては行くけど中へは入れんね。
いや、普通それどうなんと思って、あ、私そこ頭の中入ってなかったでと思ってからね、ちょっとはぁって思ってたんですけど、まあ交通費出してもらうけ文句言うまかって思いながら。
いや、もともと楽天にはあのチケット付きってないもん。あの、ジャルパックとかああいうのはあるけどね。あ、共通ワンデーって今ないと思うよ。あの、2デイ以降だと2日目はどっちへでも入れるってのがあったような気がするけどな。
まあなんかね、うん、なんか今クリスマスシーズンに入っていろんなテーマパークの特集とかテレビで見たりとか、うん、やたらあの東京の方にこんな店があるみたいなテレビに出くわすのよね。すっごい気になる、うん、うん、とかって思ってアンテナがもうバリバリ張ってますけど。あのクリスマスのイルミネーションがね、うん、あのあちこちでこう始まるって言っとったけど、わーいいなーと思って。
あっちこっちでやったわな、うん、アメリカンさんそんな高くないよ、1000円もしませんよ。
あ、サンライズ出雲は300円です。
320円だか330円だかですよ、うん、6分間。それも B 寸大のお客さんが一つを使うから、なかなか順番待ちが大変みたいだよ。 A 寸大の人は専用のシャワー室なんだけどね。
やっぱり水穂じゃなくてあれがいいな、水風が。
あ、水風、あれはだって部屋にお風呂もついてるじゃん。
いいけ、だってご飯も出てくるし。サンライズを歌う、なんか食堂車とかないもんね。
ないないない。あの昔の出雲号には食堂車あったけど
なんか
サンライズになってから食堂車ないよ、うん、車内販売もないし、ジュースの自販機があるだけ。すごい。
退屈するかも、テレビも、はぁ、テレビもね。
ラジオあるよ。
テレビも、ラジオもやだ。
ラジオは来てるよ。テレビは何年か前に全部取っ払っちゃったからね。昔はあったけどね。
そうそう、シャワーはね、あの、お湯ちまちま止めたら6分分だけね、いいんですよね。
まあね。でも6分で全部賄えるか？髪まで洗ったら。
だけひどい、たあの簡単にやらない、やれるかもしれないけど、ね、
やっぱり行く前にあの駅の横の温泉に入るしかないな。
そうですね。
スラ
そう、松江でトリフルエンザね、うん、知ってる知ってる。
ああ、白鳥だったっけ、
あの白鳥さんが、うん、うん、
あ、地デジ化の影響それあるかもね。テレビ取っ払っちゃった
の、退屈でツイキャスするんだろうって。退屈でとか言う。あれ、 Wi-Fi 持ってるんだっけ。
ポケット Wi-Fi 持っていきますよ。
じゃあ大丈夫ですか。
でも山の中入ったらどうだろうな。
Wi-Fi って山の中じゃダメなん。
だって言うても遅げん、携帯電話の電波使うんだもん。
あ、そっか。いやー、言っとる間にもうあと2週間ですけ。
出した？
うん。
行く気ねえな、こいつ。
あるよ。 あるよ。だっけ、届け出は書いたけど、名前とかあの休む理由とか書いたけど、日付入れてない、ハンコもしたけど。
皆さん、好きちゃん当日いないかもよ。
います、います。え、
けいちゃん代わりに行く。
どうやって、どうやって、代わりじゃなくても来ればいいじゃん、そんな代わりとか言わんでもね。
うん、どこまで安く、
サンライズに乗る、
あ、サンライズに乗るってこと。
旭川から島根まで来てサンライズに乗るってこと。
東京までは LCC で安く行けるでしょ、ビューンって飛んでいけば。
なんか、
ん、
なんか静かになったな。すき焼きの話はあれだったけど。
すき焼きの話は結構追いつくのが大変なぐらいなコメントだったけどな。さあ、雪が降りませんように。
降らんでしょう。てか、なんか起こるだろ、毎回のことだけね。
いや、来週寒気が入ってきて、山陰も山沿いは雪になる可能性がとかっていう予報が出とるけん、ちょっとビビッとに。
どうするだ、もし三台とか動かんかったら。
押す、みんなで
車で行く、車で、あ、車もダメか。空飛ぶ。あ、あれで行こう、
バス。
違う、あれで、
どれ
で、ドローンで、三つ葉の持ってるドローンで。あの、すごくカシャンと落ちるけど、
タケコプター。タケコプターならどこでもドアの方がいいけど。
え、スタッドレスタイヤ買ったので雪でも大丈夫って、丸山さんが迎えに来てくれるってこと。
ラッキー。
いやー、すいません、よろしくお願いします。
後ろでびっかいて寝と
は。丸山さんの車、あれ、ツーシーターじゃない？
そうか。
あの高級車。
後ろは狭いのか、乗れないのか、ないのか。
三は取らんかっていい。
タケコプターは確かに寒そうだな。
なんか面白い話ないですか、皆さん。つけて。ちょっと風邪ひきさんが増えてますよね、今寒くて。
夜は話すすらんね
ん。え、わたり、あ、わちき、
わちき、
わちき、もう日中今日咳ゲホゲホしとったよ。
そうなんだ。
うん、
あ、丸山さんの車一応4人乗りだって。
あ、やったー。でもな、すきちゃんスーツケース大きいで大丈夫、先に荷物を送る、けいちゃんが言うみたいな。北海道経由で。あ、ケイちゃん乗してお迎え行って。
あ、だけん我々が北海道まで行くと、ケイちゃんがミニで東京まで送ってくれるってこと
よ。なんかすっごい失礼だね、500台ぐらいで飛べるかなって。ドローンのことですよね。
うん。
流行語大賞の季節やね。
今日あの30個ノミネート出ましたよ。
あ、え、このハゲなかったの。
このハゲない、このハゲはないけど、あの代わりに何だったっけ、ありますよ。
どれが、
あの人のやつが。
他何かあったっけ、
な、何だったっけかな。
お前はとかってやつ、あ、すごい、なんかあのいろいろ言うとったよね、まあ。
ね、あ、違うだろ
う、違うだろう。
そうそう、違うだろう。ノミネート
これ違うよね。好きちゃんも大きいよは流行語じゃないっけ。
あ、流行語にする。
スーツケースが大きいって言ったっけか。
うん、
うん、好きちゃんも大きいよ、大きいよ。 そうか、今日早く帰ったっけ、時間長く感じる。
うん、早かったよ今日は。
でもさ、こうやって皆さんありがとうございます、うん、本当になんか今日は少ないだろう、今日は少ないだろうもんね、毎日10人超えてるんだもんね。
そうだね
なんか皆さんどんなシチュエーションで聞いとられるんですかね。
仕事中の人もいるし
ご飯食べてとりあえずこう立ち上げて聞いてくれとるんかね、
うんということで皆さん今日も長時間お付き合いをありがとうございました。
ありがとうございました。本当にご飯待ち、
あ、ま、待ってるんだまだ以上、スラウミ IT ニュース1589回11月9日でした。お届けしたのは
なんか明日こそ早く帰るぞって思うのにね、
うん、
ね、のすきちゃんと、
なんか耳にタコができちゃったあのみっつぁんでしたそれではまた明日、三四、
ただものだんだん、みんなだんだんは早いよね。もうなんかそれではまだ明日って言ってないのにもうだんだんってあ、それより休暇願うはい、はい、
これみんな定型文になってるかもね
寝るよ、
ゆうちゃん寝るんだ
面白かったありがとうございました。皆さん明日も、もうあんたツイキャス当たり前になりにさったね、
まあ、しばらくこれでいこうかな、
いいもうなんか誰も聞いてくれなくなったらやめるそうです
IT News.